暮らし情報拡大版、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。子育て世帯の皆さんを支援します。対象の人はご確認ください。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、次に該当する子育て世代の皆さんを対象に、今回改めて子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。なお、該当する人は次のいずれか一方で給付金を受給できます。ひとり親世帯の皆さんへ、対象、申請の有無、給付予定日、表一の通り、後で読みます。給付額、対象児童1人につき一律5万円。対象児童は、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子ども。心身に一定の障害があるときは20歳未満。一人親世帯以外の皆さんへ、対象、申請の有無、給付予定日、表2の通り、後で読みます。給付額、対象児童1人につき一律5万円。対象児童は、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子ども。心身に一定の障害があるときは20歳未満。令和4年4月1日から来年2月28日までに生まれた子どもも含む。受付期間、6月20日月曜から来年2月28日火曜。表1、子育て世帯生活支援特別給付金、ひとり親世帯の内容。番号、対象、申請の有無、給付予定日の順に読みます。丸1、令和4年4月分の児童扶養手当の受給者。申請不要。6月中に振り込みます。振り込み前にお知らせを郵送しますのでご確認ください。丸2、遺族年金や障害年金などの公的年金の受給者で、令和4年4月分の児童扶養手当を受給していない人。丸3、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変するなどし、収入が児童扶養手当の受給者と同じ水準になっている人。丸2、丸3ともに、申請が必要です。事前予約の上、子ども家庭課に備え付けか、市のホームページに掲載の申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて子ども家庭課へ直接申し込み。丸2、丸3どちらも、申請した日から2、3週間後、申請口座に振り込みます。表1、終わり。表2、子育て世帯生活支援特別給付金、ひとり親世帯以外の内容。丸1、主に生計を維持しており、令和4年4月分の児童手当か、特別児童扶養手当の受給者で、本年度分の住民税が非課税の人。申請不要。6月中に振り込みます。振り込み前にお知らせを郵送しますのでご確認ください。丸2、丸1以外で対象児童を養育している人のうち、次のいずれかに該当する人。本年度の住民税が非課税。新型コロナウイルスの影響で家計が急変し、本年度分の住民税が非課税の人と同様の状況にある。申請が必要です。事前予約の上、子ども家庭課に備え付けか、市のホームページに掲載の申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて子ども家庭課へ直接申し込み。申請した日から2、3週間後、申請口座に振り込みます。表に終わり。予約問い合わせ、子ども家庭課、39-1243。このページの左一番下に QR コードがあります。 市のホームページはこちらから。給付金に関する疑問にお答えします。質問、昨年子育て世帯生活支援特別給付金を受け取りましたが、今回も受け取れますか？答え、今回の子育て世帯生活支援特別給付金は、昨年のものとは異なる制度なので、対象となれば受け取ることができます。なお、昨年の給付金を受け取った人でも、今回の対象とならない場合は、受け取ることができません。反対に、昨年受け取れなかった人でも、今回の対象となれば受け取ることができます。ファミリーサポート会員養成講座を開催します。地域で子育てを応援しましょう。サポート会員になって応援しませんか？ファミリーサポートとは、子育てを手伝ってほしい人、お願い会員と、子育てのお手伝いをしたい人、サポート会員とで作る育児支援ネットワークです。サポート会員は有償のボランティアで、お願い会員から依頼があったときに、保育園や習い事への送迎、自宅での預かりなど、さまざまな手助けを行います。あなたもサポート会員になって、未来を担う子どもたちのために一緒に活動しませんか？講習会を開催します。サポート会員になるために必要な知識を分かりやすく楽しく学べる講習会を開催します。時、内容、表の通り、後で読みます。ところ、会津稽古堂、対象20歳以上の人、定員15人、費用2500円、テキスト代、材料費、締め切り6月7日火曜、その他3人まで託児の利用が可能です。新型コロナウイルス感染症の影響により、講座の中止や内容、日程が変更になる可能性があります。申し込み、ファミリーサポートアイズ、24-2077。サポート会員養成講習会の時、内容、6月分。時、内容の順に読みます。6月14日火曜9時30分から12時、開講式、ファミサポとは。15日水曜10時から12時、保育の心。16日木曜10時から12時、心の発達と保育者の関わり。21日火曜13時30分から15時30分、身体の発達と病気。22日水曜、10時から12時、事故による子どもの障害。24日金曜、10時から12時、障害のある子の預かりについて。27日月曜、10時から12時、および29日水曜、10時から12時、小児看護の基礎知識。7月分の日程は後日、市のホームページに掲載。問い合わせ、子ども家庭課 23-4545。熱中症を予防しましょう。熱中症を予防して元気な夏を過ごしましょう。重症化すると命に関わります。高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態のことを熱中症と言います。これから夏にかけて熱中症になる人が増えてきます。しっかり予防し、楽しい夏を過ごしましょう。熱中症について詳しくは、総務省消防庁ホームページをご覧ください。http://www.fdmaa.go.jp/disaster/heatstroke/post3.html 熱中症の症状、軽症、 めまい、立ちくらみ、こむら返り、手足のしびれ。中等症、頭痛、吐き気、体がだるい、集中力や判断力の低下。重度、意識障害、痙攣、運動障害、体が熱い。熱中症を予防するために、部屋の温度をこまめに確認する。室温は28度を目安にエアコンや扇風機を上手に活用する。喉が渇かなくてもこまめに水分を補給する。外出するときは体を締め付けず通気性の良い服を着用する。こまめに休憩をとる。日頃から栄養バランスの良い食事をとる。熱中症になった時の応急手当方法をお伝えします。意識が朦朧としたり、自力で水分が取れなかったりする場合は、ためらわずにすぐ救急車を呼びましょう。外にいる時は涼しい場所や日陰のある場所へ移動する。衣服を緩め安静にする。室内にいるときはエアコンや扇風機などの風を当てて体を冷やす。首の周りや脇の下、太ももの付け根などを冷やす。こまめに水分をとる。応急手当終わり。問い合わせ、会津若松消防署 25-1200 または健康増進課 39-1245。QR コードがあります。総務省消防庁のホームページはこちらから。